ばんは。裁判員さしすせその時間です。この番組は裁判員経験者や弁護士、新聞記者などをゲストに招いて、私たち市民が裁判員制度について話をする番組です。この番組は裁判員アクト、裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員アクトは裁判員裁判をきっかけに裁判や司法への市民参加が進み、より良いものになるよう取り組んでいます。裁判員裁判のことは報道でしか知ることができませんよね。私は裁判員裁判について興味を持っています。ゲストの人たちの話を皆さんと一緒に聞いて、裁判員制度について知ってみたいと思います。司会は川畑恵子でお届けします。最後までお付き合いください。
こちらは FMYY です。 77.8MHz で永田からお送りしています。
こんばんは。裁判員さしすせそ、今年第1回目の放送になります。今年もよろしくお願いします。進行は、裁判役との川畑恵子がお送りします。今日は、東京から、裁判員経験者の田口正義さんをゲストにお迎えしています。田口さんは2010年9月に東京地裁での、裁判を経験された方なんですが、今日はちょっと遠方お越しいただきました。田口さん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、
簡単に自己紹介をお願いできますか。
今と一緒なんですけども、東京から来ました田口正義と言います。去年、2010年の9月にちょっと世の中で騒がれた著名人による裁判員裁判を経験しました。
はい。早速ですけれども、田口さん、今自己紹介でもお話しいただいたんですけれども、田口さんが裁判員を務められたのは、被告人が元俳優ということで、一般紙だけではなくて、いろんなメディアが取材に駆けつけて、いろいろ大きく報道されているという事件だったようなんですけれども、はい、そういう騒がしい中でこう裁判員を務められたという経験をされて、冷静に判断をすることは難しくありませんでしたか。
お恥ずかしい話なんですけども、うん、彼をというか、知らなかったんですね。その著名人だとか元俳優だとかっていうのは後から知ったことで、
はい
はい、実際、法廷に出ても、
はい、
なんだろう、最初の休憩まで知らなくてですね、隣の裁判員の方に、
はい、
誰って聞いたぐらいの、お話だったんで、
はい
はい、ただやたらその法廷内にその報道機関ですね、メディアがたくさんいるなっていうのは感じてはいました。
あ、
はい、
そうなんですか。じゃあ、最初の、選任手続きの場面なんかで事件の概要説明を受けた時点でも、そういう、元俳優が被告人だということを田口さんは全然気づかずに臨んでおられた。
はい、名前は示されるんですけど、そういった説明はないので。
そうですよね。
はいはい、
それは他の一緒にやった他の裁判員の方も皆さんそうだったようですか。
いや、知ってる方は知ってましたし、でも知らない人もいました。でも、はい、
そうなんですか。
はい、
それぐらいやっぱりこう裁判員された方は世間が騒いでるほどこうなんていうんですかね、特殊な状態にあるわけではなくて、もう本当に淡々と冷静に務めておられたという。
プラスあとまさかねっていうのはあると思うんですよね。まさか自分がそれをやる、その事件を担当するとは、
はい、
思っていないっていうのもやっぱあると思うんですよ。はい、
じゃあ全くそういう、一般人じゃないということを知らなかったということであれば、特に、何らかのこう予断を持ってというか先入観で左右されることなく、 評議審理に臨んでおられたというふうに思っていいんですかね。
そうですね、ただまあ、その、証人とかは、まあ、そういう芸能関係の、方だったりするので、まあ、お話としてはそういう方向の話にはなるんですけれども、うん、ただそのそれはそれとして判断するんで、ですね。
なるほどね。それはそれとしてっていうのは特別難しいことではないというふうに今振り返って思われますか？
そうですね。まあ結局そこの場で出てくる、うん、材料だけでやっぱ判断するものなので、
うん、
例えばそのまあテレビワイドショーとかでやってるようなことっていうのや、うん、まああとまあインターネットとかで流れてるような情報っていうのは全くその材料としては取り込まないので、
うん
うん、あくまでその法廷内で出てくるもので、
うん
うん、考えていく判断していくっていう作業になるんで、
うん
う
ん、
もうそういう意味でそこはもうそれはそれっていうふうな、切り方をしないと逆に混乱しちゃうっていうのがあるかもしれないですね、
うん
はい、
一般私なんかはその関西にいて一般人の目から見ても週刊誌等ではなくても普通の一般誌であっても相当スペースを割いて報道してるなという印象を持ってたんですけれども特にその目に入って困るということもなかった。
まあ、目に入ってで困るというよりかは、まあ、
見ないように、
うん、いやあまりこうそういうふうにこうなんですかね僕らがこう判断のあれとして、
うん、
こう扱ってるものと全然関係ないことで騒いでることはすごく、なんですかね嫌な感じでしたよね。
なるほどね、
はい
うんなるほどね。あとそのもう一つ、田口さんにお伺いしたいのは2010年の9月ということですからもう1年半とか、うん、裁判員勤められてからずいぶん時間が経ってるんですけれども、
はい、
裁判員の規定として守秘義務というものが課せられていて法廷公開の法廷の場で、やり取りされたこと以外の評議の場での意見等は自分自身のことも含めて一切口にしてはいけないという大きなハードルがあるんですけれどもその守秘義務の点についてねご苦労はなかったですか？
正直その最初は確かにこう悩んだというか苦労はしましたけど、
はい、
今こうやってラジオの前でお、
うん、
お話できてるのもそうなんですけども、
はい、
冷静に考えるとそんなに難しいことではなくてですね、
はい、
ごくその守秘義務でこう縛られてる範囲っていうのも、まあ、当たり前のことを言っちゃダメよって言われてるだけの話で、
はい、
そんなに今は意識してないんですね、
はい、
それ以上にその何が苦労するっていうのはその結局周囲の無理理解のなさというか、
はい、
うん、いう方が強くてですね、
はい、
例えば裁判終わった後、
うん、
その近所の人が、
はい、
大丈夫その裁判員をやったことを誰にも言わないから別にあんたは別に守秘義務ないからっていう話なんですよね
、ええ
うん、わけのわかんない気遣いをされて、うん、なんかそういうのが逆に苦しいというか、うん、まあ、要するに逆に言うとそれだけ、世の中でそのこの制度も含めて理解がちゃんと浸透してないんだなっていうのが今の段階なんだろうなっていう、
うんうん、
率直な感想というか、
うん、似たような話を関西の、経験者の方から私もお聞きしたことがあってその方も話せる範囲で地域のコミュニティ活動しておられる方なので語りたかったみたいなんですけども、うん、はい、ご近所の方の方から守秘義務があるから喋られへんやろうって、はい、言われて、うん、それでも聞く相手の方がもう最初にガードしてたのはとてもショックだったみたいなお話を聞いたことが
ま、うんうん、まさにその通りです。
あ、
で 逆に、まあ、例えばメディアの方とかでも僕がお話しするのをこう聞きとして聞いてるんですけども、うん、最後にあの僕今喋ったこと何も守秘義務触れてませんからね、っていうと残念そうな顔をするんですよね。
あ、
うん、まあ、最近はそれを楽しんでるんですけども、うんうん、そんなにこう意識するようなことでもなくて、
うん
うん、だから難しいことじゃないので、
うん、
逆に、これから裁判やるかもしれない人たちも含めてみんなよく知ってもらいたいなっていうのは
思ってきたんです。そうですね、
はい、
なんか裁判役等の私たちの思いとしては、評議のプロセスが検証できるためには、うん、ある程度守秘義務を緩和してほしいなっていうような気持ちもあるんですけれども、うんうん、でもそこまでいかなくても、まさに田口さんおっしゃってくださったように、こうお互いに守秘、今の現行の守秘義務の、ルールに触れない範囲で語れるし聞けるっていうことをみんながもっと理解するだけでも全然大きく変わってくるんだ、だろうなというふうに改めて思います、うん、はい、うん、
まさにその通りですね。だから逆に裁判経験者、僕も含めて裁判経験者も、その守秘義務ってなんだっていうのも
ちゃんと分かってない、うん、
改めて分かればそんなに意識する必要なくてですね、例えば守秘義務をこう緩和するまでもなく今の段階でも、
うん、
十分に、その表現の中身っていうんですかね、
うん、はい、
部分を推し量れるような範囲で喋れますし聞けるんですよね。
うん、
うん、ただはっきりと確信は言わないです、うん、言ったら守秘義務違反なので、
うんうんうん、
言わないけれどもそれを推し量れる範囲のことは、
うん、
言えるし聞けるんですよね。そこをみんなが経験者も含めて理解すれば、
うん、
別に変に守秘義務を緩和をみたいなこと言わなくても、
うん、
なんとかなるんじゃないかなっていうのはあるんですけどね。
なるほどね、はい、うん、まあ、ちょっと最初の話題に少し戻るんですけれども、多くの方が多くの方、裁判員経験者の方がやってみてよかったっていう、はい、感想をおっしゃるんですけれども、はい、田口さんにとってはどういかがでしたか？
そうですね、よかったっていうのはやっぱあるし、それ以上に、うん、すごく、大変な部分を、
うん、
知ってしまったというか触れてしまったっていうのが一番に感じたことですよね。
大変な部分と言いますと、
まあ、要するに、国家が、
うん、
その国家権力を持ってその、国民の自由を奪ったり、うん、もしくは、極端なあれだと命を、
うん、
奪うような、
うん、
制するようなそういう判断の場っていうか、うん、そういうシーンに、
うん、
まあ図らずも触れてしまったっていうのは、
うん、
ですごくなんですかね、その印象というか受けたショックというんですかね、
うん、
そういうのは大きかったですし、
うん、
それ同時に僕らも国民もそういうところに触れることができる制度なんだっていう、
うん、
知ることができる制度なんだっていうのはすごく大きなことだなっていうふうに、
うん、
率直に思いましたね、
うん、
はい、
ちょっと前半ここで一区切りをつけて一曲休憩に聴いていただきたいと思います。裁判員差し出せそ、引き続き後半をお届けいたします。今日は、裁判員経験者の田口正義さんをゲストに迎えてお送りしています。 田口さん前半で、田口さんご自身の裁判のご経験を少し振り返ってお話しいただいたんですけれども、はい、後半、裁判員裁判のご経験を踏まえて、はい、提言したいことっていうようなことでお聞きしていきたいなと思ってるんですね。で実はこの裁判員差し出し制度でも、昨年ちょっとご紹介させていただきたいんで いただいたんですが私たち裁判員アクトでは裁判員ノートという名前をつけて、裁判員になった皆さんに、活用していただきたいなという簡単なメッセージを7項目にまとめています。改めてご紹介すると、裁判官に遠慮はいりません、対等に語り合いましょうということとか、法律の知識はいらないと言っても裁判の基本ルールは理解してほしいとか、分からないこと気になることは遠慮せずに聞きましょうとか、評議のスケジュールというのはどうやら決まっているようなんですけれども、とはいえいやこれこはもっと話し合いが必要だと思ったら時間を超えてでも納得できるまで話し合いましょうということですとか、あと裁判員を務めた人の権利として判決文が欲しいと思ったらもらえるルールがありますので裁判所にくださいって言いましょうとか、あと被告人、まあ、裁判は判決が出たらそこで終わりなんですけれども、あとの控訴の予定とか刑が確定してどうなったかっていう被告人のその後についても気になったら質問してみくださいっていうようなことで、皆さんの経験、裁判員裁判の経験をどんどん語ってくださいっていうようなことをノートにまとめてるんですね。で田口さんに、ご自身が実際に裁判員裁判を務められたという視点で見ていただいて、この裁判員ノートについてどう思われるか評価を伺いたいんですけれども、
はい、そんな評価をするような偉いあれじゃないんですけれども、でもこれってすごく大事なことだと思うんですね、
うん
うん、で率直に僕はこれを裁判員やる前にこのノートが欲しかったなって思います。もちろんやった後もでもいいんですけども、願くはその、やる前にこういった、うん、大事なことっていうのは知る必要があったんじゃないかなっていうのが、うん、今思うところなんですよね、
うん
うん、本当にこれ例えばその裁判員候補者の時点で、
はい、
こういうのを配られてたらば、
うん、
すごくためになったでしょうし、うん、望み方も違ったと思うんですよね、
うん
うん、で一つ一つどこがこうっていうんじゃなくてもう全部が大事なことなんで、今川瀬さんがおっしゃられたことっていうのはもう全部大事なことなんで、
うん
うん、そういうのを知ってで望むか知らずに望むかっていうだけでも大きな差があるんで、
うん、
はい、いいことだと思います。これは
なんか、はい、田口さんにそう言っていただけると心強いんですが、
はい、
まあ、実際私たちがこのノートをまとめるにあたってやっぱり何人かの裁判員経験者の方から今考えたらこう思うっていうような、うん、お気持ちを伺って、そういう蓄積があっていろんな方 その言葉を踏まえてまとめたものなので、まさに、うん、事前に知っておけばよかったっていうことがたくさん出てきてるのかなっていうふうに思いますね。
なんだろうな、ただそのなんていうんですかね、これをこう手にしたからってその、うん、変にこう難しく考える必要もなくてですね、うんうん、逆に構えてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、
うん、
そんなに例えば、うん、そうですね、まあ、裁判の基本ルールを理解しようっていう、
はい、
2番目のやつで言うと、はい、書いてあることすごく難しく感じてしまうのかもしれないです、
素人
からすると、
ええ、
うん、ただ、まあ、少し噛み砕くと有罪か無罪かを判断する場じゃなくて、
はい、
有罪かどうかだけ考えればいいだけの話で、
うん
うん、検察官にその有罪の立証責任があるわけで、
はいはい、
有罪かどうかだけ考えればいい、
うん、
そうするとそんなに難しく考え、有罪か無罪かを考えると難しいんですね、
うん、
2つ考えない
で、うん、
1個だけ有罪かどうか、有罪じゃなければ有罪じゃないっていうふうに言えばいいだけの話なんで、
うん、
それがイコール無罪になるだけの話なんで、
うんうん、
有罪かどうかだけっていうとそんなに難しく感じないと思うので、うん、なんかこう、うん、なんですかね、変にこう意識しすぎないように、
うんうん、
あの気楽に臨んでほしいなっていう、
うんうん、
ただ一方で、それはやることはその被告人や、同じなんですかね、まあ、被害者そのご遺族も含めてその同じ視線仲間 の、うん、あの人生をこう左右するようなことになるので、
うんうん、
あの気楽にといっても、
そうですね、う
ん、そういうんじゃなくて、うん、あのちゃんとそういった意識というか責任は持ちながら、
うん
うん、でも、システムとしてはあの難しく考えないで、
うん
うん、あの望んでほしいなっていうのはあるし、
うん、
でまたやらない人、やらない人というか、まあ裁判員まだ選ばれてない人やあの候補者として言ったけども、まあ、あの選任されなかった人とかも含めてあのこういうのを知っておくっていう機会があるっていうのはすごくあのいいことだと思うんで、
うん
うん、あのこれは裁判員、大阪ボランティア協会のホームページからダウンロードできるんです
ね。そうです、大阪ボランティア協会 の、 あの裁判員アクトのページがありますので、裁判員アクトで検索していただいても大阪ボランティア協会で見ていただいても行き着くと思います、
は
い、
もうインターネットにつなぐ環境があ
るのであれば大丈夫です。
誰でも手にすることができるのであればぜひ、
はい、
あの手に入れてもらいたいなと思いますね。これは、
はいはい、アクセス可能な皆さんであればもちろんダウンロードしていただけるように、情報をご提供してますので、はい、ぜひ活用していただきたいですし、で読んでいただいた感想とかも、
うん、
お知らせいただけると皆さんのご意見を受けて、うん、どんどんこう改定していきたいというか、うん、
計算できますから
ね、より良いものにしていきたいと思ってますので、
はい
はい、なんか田口さんにそういうふうに言っていただけるととても心強いです。今お話しいただいた中で、
はい、
さっきの打ち合わせでも語っていただいたんですけれども、
はい、
その裁判はこう仲間としてという言葉を繰り返し田口さん使っておられて、
はい、
なんていうんですかね、こう裁判所に裁判を傍聴に行くと法壇っていうんですか、
はい、
裁判官や裁判員の人たちが座ってる席は一段高くって、
うん、
こうあえてそういう高さをつけてあるのかなっていうふうに感じる場面もあるんですけれども、でも実際当事者としてその席に座られた皆さんはこう同じ地域社会のメンバーである一人がこう被害者であり被告人でありっていう目線でこの事件をどう考えるかっていうふうに向き合ってくださったっていうことなんだなって改めてこう心にグッと来てるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、あれ普段一段高い、確かに多分裁判官の権威っていうのをこう表現するためなんだと思うんですけど、確かにあそこに初めて座った時ってものすごく高く感じたんです
よね、
裁判中も高いところからこうまあ、言葉ですけど見下ろしてるっていうイメージがあったんですけど、うん、でも後でその、まあ、裁判なり、まあ、傍聴とか行ったりするとそんな高いところじゃないんだなっていうふ
う
な感想を持ったんで、
うん
うん、あの時何だったんだろうっていうのは、まあ、今もまだ別に答えは出てないんですけど、
はい、
うん、なんていうんですかね、いや本当はそれはいけないんでしょうけども、できれば同じ高さで望みたかったなっていうのはあるんですよ、
ね、なるほどね、
まあ、できることとできないことがある
そうですね、
ないものねだりしてもしょうがないんですけど、
そうですね、
はい、
裁判員ノートについては今少し お話聞かせていただいたんですけれども、はい、裁判員ノートの7項目私たちが考えていることに限らず田口さんのご経験を踏まえて、もうせっかく、ね、こうラジオコミュニティ放送とはいえこれインターネットで全国どこからでも聞いていただける場ですので、
はい、
ぜひこういうことを提言したい提案したいということがあれば教えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
そうですね、ちょっとこうなんていうんですかね、辛口なあれになっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
要するに実際さっきちょっとお話したかもしれないですが、その 裁判って、実際行ってみて、その驚いたことっていうのは、そのこんなにこう僕らの生活と、その司法っていうんですか、裁判所で行われていることが密接してるんだっていうのをすごく肌で感じて、その、まあ、国家権力もそうですし、そういったところを何ていうんですかね、触れることで、これはいかんと、今までその知らなかったことをいかんというふうに自分にこう言い聞かせたんですけれども、要するに、やった人もそう、まだこれからやるかもしれない人もそう、全てにおいて、その自分には無関係だっていうふうに、その一言として見るんじゃなくて、自分に関わることなんだっていうふうに、思って望む、望まなくても思って思うっていうことがすごく大事なことで、本当、なんですかね、その三権分立、三権の中で唯一その司法っていうのは、その一般国民が絡んでない勝ったところなんですよね。ここに絡める機会が今できてるわけですから、なおのこと、その自分には関係ないんじゃなくて、それぞれの距離があっていいと思うんですね。批判的でもいいし、肯定的でもいいし、いいんですけども、ただそのことが、自分には関係ないことではなくて、自分たちに関係のある、生活に密接した出来事なんだっていうのを、意識した上で、見守ってほしいなというか、見てほしい、のいてほしいなっていう、いうのが、その、提言っつうと大げさですけど、訴えたいことですかね。
なるほどね。まさに今のお話に私は大きく共感するんですね。裁判って今まではこう裁判所っていうのは縁遠かったかもしれないけれども、実際自分がそこに当事者として参加することになったら、今田口さんがお話しいただいたような感覚を多くの人が、多分全部の方が持たれるんだと思うっていうことは、今まさに田口さんがおっしゃった参加が進むというか、身近に感じる大きなきっかけになるっていうような思いがあって、裁判役との活動を始めました、というような気持ちがあって、裁判への市民参加を進める会という会の名前にもなってるんですけども、だから裁判員裁判がある意味こう司法参加を進める教科書のような形になって、まさに佐口さんおっしゃってる仲間として身近な問題、というふうに司法を感じる方が増えていけば、もっと良くなるんじゃないかなっていう、
そうですね。
願いを持ってるんですけど
その
ね。
裁判所行けば傍聴はできるし、この裁判員ノートもアクセスすれば、と手に入れることができる。まあ、要するに、手に、そこにある、手に届くこ、あの手に届くところにあるんだから、手を伸ばしてほしいなっていうのが思いですね。せっかくなので、そういうのを知った上で、やっぱし自分にはできないっていうのは、それはありなんです。知らずに、ただ表面だけ見て、いや自分にはできないっていうのが僕の中になしなんで、そういう冷静な判断っていうんですかね、を望みますね。
ありがとうございました。まだまだお話を伺いたいところなんですが、そろそろ裁判員裁判も終わりの時間
残
に
念です。
近づいてきました。田口さん、今日は本当にありがとうございまし
ありが
た。
とうございます。
こちらは FMYY です。77.8メガヘルツで長田からお送りしています。
今日は、東京から裁判員経験者の田口正義さんを迎えてお送りしました。私たち裁判アクトでは、3月末から4月初旬、まだちょっと日程は確定していないんですけれども、再び田口さんをお迎えして、関西地域で裁判を務められた経験者の方の交流会、同窓会のような場を持ちたいと思って、今企画を準備しているところです。この放送を聞きの皆さんの中にも、そういう
場面があったら行って語り合いたいなっていう方がおられたら、ぜひ、大阪ボランティア協会裁判員アクトのページにアクセスしてみてください。詳細が決まりましたらまた改めてお知らせしたいと思います。それではまた来月。今日はどうもありがとうございました。